声の広報国見3月号ナンバー572編集発行国見町役場郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話 024-585-2111 ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、国見の里を彩った吊るし雛たち。表紙の写真、説明。国見の里の吊るし雛巡りの会場の様子の写真です。デイサービス利用者の方が介助者と吊るし雛を間近で眺めている様子を捉えています。表紙の写真、終わり。声の広報国見3月号ナンバー572コンテンツ主な内容 2.13 福島県沖地震2ページ聖火リレー福島市交通規制のお知らせ4ページ奨励金交付式地域おこし協力隊活動日記5ページ床ずれ予防6ページハッピーライフ8020認定者に聞きました。ほか7ページ。別冊、広報国見特別号。3月11日で東日本大震災から10年が経過することから、あの時、そして明日へ、つながる国見町。広報国見特別号を別冊で発行しました。コンテンツ、終わり。福島県沖地震、国見町は最大の震度6強。あの時の記憶が蘇る突然の大きな揺れ。2月13日午後11時8分、突然の大きな揺れに襲われた。立っていることができないほどの揺れの中で、緊急事態を告げる携帯電話のアラームが鳴り響き、その後すぐに電気が消え、暗闇の中で、部屋の至るところから物が落ちる音や建物のきしむ音が聞こえた。今回の地震は福島県沖を震源地としてマグニチュード 7.3。 役場1階にある震度計は6強を示し、国見町は相馬市、新地町、宮城県蔵王町とともに最大震度を観測。町では地震発生後すぐに町職員が庁舎へ集まり、避難所開設や町内の被害状況の確認のために、国、県、消防団、町内会長、警察署、消防署など関係機関と連携して対応に当たりました。町内5地区に開設された避難所には、延べ23人が避難。死亡者や重傷者などの大きな人的被害はありませんでしたが、地震発生後、町内全域で停電し、断水も発生するなど、多くの人が不安な夜を過ごしました。その後、電気や水道のライフラインも復旧し、徐々に日常生活を取り戻していきました。また、2月17日から、り災・被災証明書の申請受付を開始したほか、町災害ボランティアセンターでは、片付けボランティアを募集し、地震で被害を受けた家の片付け支援が行われるなど、町全体が一丸となり、復旧へ向けて取り組んでいます。気象庁からの発表によると、今回の地震は平成23年に発生した東日本大震災の余震とみられ、10年が経過しようとしている今もなお、東日本大震災の影響が続いていることを見せつけられました。 福島県沖地震の主な経過。2月13日23時8分、福島県沖を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が発生。町災害対策本部を設置。町内4600戸が停電。23時30分、消防団がパトロール開始。2月14日0時0分、災害対策本部で今後の対応について方針決定。0時30分、避難所5地区開設。小坂、藤田、森江の大木戸、大江田。避難者数最大12世帯23人。0時45分、県リエゾン2名派遣。1時9分、消防団が給水タンクを各避難所へ運搬。3時20分、保健師が避難所などを巡回。4時0分、町内全域の電気が復旧。7時0分、第1回災害対策本部会議開催。被害状況確認等の対応方針決定。2月26日時点で計8回開催。7時26分、国見町に災害救助法を適用。8時30分、防災無線で町長メッセージを放送。12時15分、避難所を1カ所に統合、藤田。2月16日18時0分、避難所閉鎖。2月17日9時0分、罹災・被災証明書申請受付開始。緊急リポート、福島県沖地震の爪痕。地震災害の様子の写真が10枚掲載されています。写真1、大きな被害を受けた道の駅国見厚賀の里。写真2、電柱から垂れ下がった電線。写真3、役場庁舎1階で行われた第1回災害対策本部会議。写真4、通行止めや被害状況など次々と情報が舞い込んだ。写真5、石積みの壁の一部が崩れた国登録有形文化財、旧小坂村産業組合石蔵。写真6、亀裂が入った町道。写真7、町内の数カ所でブロック塀が崩れた。写真8、亀裂が入った農道。写真9、2月21日、道の駅の被災状況の視察に訪れた内堀正夫福島県知事に被害状況を説明する引地誠町長と朽木克行国見まちづくり株式会社社長。写真10、2月19日に営業を再開した道の駅では、落下被害を免れた地酒やジュースなどを震度6強を乗り越えた勇者たちと名付けて販売。写真終わり。国見町の主な被害状況。2月26日時点、現在復旧しているものも含む。項目、被害状況の順に読みます。人的被害、軽傷12名、全員病院で処置後、帰宅。家屋など、現在調査中。罹災証明申請476件、被災証明申請313件。2月26日時点での申請受付件数。公共土木施設、県道通行止め2カ所、町道通行止め4カ所、町道片側通行2カ所。農林土木施設、海田補助整備地内導水路一部損壊。水道施設、漏水2カ所、下水道工事箇所一部陥没1カ所。教育施設、国見小学校受水槽配管損壊。国見小県北中学校校舎壁面一部損壊。国見幼稚園天窓損壊。公共施設、役場庁舎配管漏水や敷地内一部液状化、沈下。関越大文化センター3階天井漏水、エレベーター不具合。大木戸ふれあいセンター和室天井一部崩落。小坂倉士館浄化槽損壊。道の駅国見 直売所天井2カ所崩落や敷地内一部液状化、沈下。今回の地震に関する最新の支援情報などは、同日発行の広報国見お知らせ版号外をご覧ください。
福島県東京2020オリンピック聖火リレー。福島市交通規制のお知らせ。2021年3月26日金曜10時30分頃から13時頃。交通規制時間は聖火リレー隊列の進行状況により予告なく前後する場合があります。ご協力のお願い。コース及びコース周辺の道路では交通規制が行われるため交通渋滞が予想されますので、当日の自動車利用は極力ご遠慮ください。なお、自動車を利用される場合は迂回等のご協力をお願いします。歩行者、自転車ともにコース横断はできません。路線バス等に一部運休、迂回運転、遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。規制時間内は、沿道の駐車場、駐輪場からの出入庫規制にご協力をお願いします。観覧場の注意事項。必ず歩道上や指定された場所から観覧くださいますようお願いします。車道には出られません。聖火ランナーや隊列を追って移動することは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。また前後の人を押さないようにしてください。危険物の持ち込みは禁止です。また紙テープ等の物の投げ入れは大変危険ですので、絶対におやめください。コース及び会場周辺での無人航空機、ドローン等の飛行は法律により禁止されます。マスクの着用や密集の回避など、新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします。新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、聖火リレー及び交通規制の実施方法が変更となる場合があります。変更内容は情報サイト、福島プラス2020でお知らせします。スタート11時18分から、忍ヶ丘競技場、ゴール12時34分、福島県庁西庁舎前県民広場。迂回案内、迂回ルート、聖火コースが示されたスタート地点からゴール地点までの略地図が掲載されています。主催、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、東京2020オリンピック聖火リレー福島実行委員会。お問い合わせ、電話 024-983-9415、 コールセンター、受付時間10時から17時、土日祝日は除く。県内の走行スケジュールやその他の市町村の交通規制情報等については情報サイト福島プラス2020にアップしています。ウェブ検索福島プラス2020、 QR コードが掲載されています。
頑張る皆さんを応援。町青少年育成町民会議奨励金交付。国見町青少年育成町民会議、引地誠会長は、2月10日に全国大会や東北大会、県大会に出場した皆さんに奨励金を交付しました。全日本バレーボール高等学校選手権大会、佐藤翼、高2、クリスマスカップ東北北海道選抜ソフトテニス大会、個人、岩城龍斗、中2、斉藤蓮斗、中2、県小学生インドアソフトテニス大会、個人、四谷優真、小5、八島圭介、小5、斉藤敦樹、小5。奨励金の交付を受けた皆さんと関係者の方のガッツポーズの集合写真が掲載されています。インタビュー、福島商業高校、佐藤翼さん。今回の春高バレーはとてもいい経験になりました。その後予定していた新人戦はコロナの影響で中止となりましたが、目標と目的をしっかりと区別して、 部活を通して人間的に成長するという本来の目的を見失わずに、日々の練習にしっかり取り組んでいきたいです。そして大会に出場するときには、目標に向かって全力を出せるように頑張りたいです。佐藤翼さんの顔写真が掲載されています。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム8。高校生の地域活性化プロジェクトが進行中。地域おこし協力隊佐藤のどか。こんにちは。地域おこし協力隊の佐藤のどかです。今回は僕の活動についてお伝えします。昨年9月から始まった高校生向け教育事業、放課後塾ノフは発足からおよそ半年が経ちました。10月末には地域活性化アイデアをプレゼン形式で競うイベント、国見スープを開催。ノフの高校生は2チームに分かれ、町民や町職員からなる大人のチームと本気をぶつけ合いました。高校生のうち1チームが優勝し、イベントの賞金およそ2万円を獲得。現在、オリジナルの絵本を作ることを目指して活動しています。絵本を作るプロジェクトに加え、次のイベントを準備中。藤田駅前のコミュニティスペース、あかりのイベント、めぐる暮らし市にブースを出す予定です。オリジナル絵本の販売だけでなく、町内の家庭で眠っている絵本を回収し、古本市にも出展する予定です。今年度も残りわずかとなりました。初めて来た町で不安なこともたくさんありましたが、温かく迎え入れていただいた国見町に感謝でいっぱいです。佐藤のどかさんの顔写真と、国見スープの様子、次のイベントへ向けて準備中のキャプションのもとに、活動の様子の写真が2枚掲載されています。
シリーズ床ずれ予防その7、最終回。公立藤田総合病院褥瘡対策委員会。今月のテーマ、地域で取り組む床ずれ予防。公立藤田総合病院企画情報調整室診療情報管理士、新海泉。新海泉さんの顔写真が掲載されています。床ずれは悪化してしまうと傷が治るまで毎日処置をしたり、傷の具合によっては手術をしなければならない場合もあります。完全に良くなるまでに半年以上かかることもあります。入院が必要となった場合でも入院期間が決められているため、傷が治らない状態で自宅に帰らなければいけないこともあります。このように本人の体力が衰えたり、金銭面の負担、介護者の負担が増える恐れがあります。日常生活を変えず、家族が笑顔で過ごすため、予防に努めましょう。予防と早期発見が大切。これまでに紹介してきた家庭で取り組む予防方法のほかに、地域のサポートや福祉用具を用いることも予防方法の一つです。さらに予防を行うと、早期発見、早期治療につながります。一人で抱え込まず、地域のサポートなどを利用しながら、床ずれ予防に取り組んでみてはいかがでしょうか。イラストで示された床ずれ原因・発生を順に読みます。発熱や転倒などにより、自分で寝返りが打てない、同じ部位に長時間圧迫がかかる、栄養状態不良など、床ずれ予防をしないと、さまざまな場所にいろんな床ずれができます。床ずれが良くなるまでには、自宅での傷の手当、介護の負担、長い入院や通院生活、金銭面の負担、本人の痛み。早めに取り組みましょう。家庭で取り組む予防。 皮膚を観察する、圧迫を少なくする、皮膚を清潔にする、しっかり食事をとる。広報国見9月号から2月号掲載の床ずれ予防その1から6をぜひご覧ください。地域で取り組む予防、寝たきり予防、専門家への相談、地域包括支援センター、ケアマネジャー、かかりつけ医など、介護保険の利用、訪問看護、ヘルパーサポート、入浴サポートなど、福祉用具の利用、ベッド、マットレス、クッションなど、床ずれが良くなっても再発防止が大切です。ハッピーライフ8020認定者に聞きました。ハッピーライフ8020とは、福島県と福島県歯科医師会が毎年80歳で20本の歯を残そうと取り組んでいる事業です。今年度は町で6名の方が認定され、町からも表彰状と記念品を贈呈しました。今回は認定された4名の方にインタビューをしましたが、その他の皆さんも、甘いものを控える、若い時から定期的に歯医者に通う、など様々なことを心がけて実践されていました。なお、ハッピーライフ8020は令和4年度からその年に80歳になる方だけを表彰する内容に変更される予定です。80歳以上の方で該当する方は令和3年度のうちにご応募ください。応募期間は例年6月となっていますが、現時点で詳細は未定です。歯の健康のために気をつけていること。羽田努さん、毎日欠かさず歯を磨く。磨き残しがないよう順番を決めて意識的に磨く。吉田千代子さん、歯間ブラシも使い、時間をかけて丁寧に磨く。無理せず毎日の積み重ねを心がける。石川久子さん、食べたらすぐに歯を磨く。一日5回くらい歯を磨いている。堀江明信さん、食後は必ず歯を磨く。一日何度も、5から6回、歯を磨く。表彰状を手にした4人の方の上半身の写真が掲載されています。福島県広報コンクール広報国見が1枚写真で佳作を受賞。第66回福島県市町村広報コンクールにおいて、広報写真1枚写真の部、応募数33点で、広報国見12月号9ページの1枚が佳作に選ばれました。この写真は、川内地区の伝統野菜特集、の扉ページとして、ご夫婦でごぼうの収穫をする様子を撮影したものです。今回の受賞はいつも取材にご協力いただき、またご愛読いただいている皆さんのおかげです。ありがとうございます。今後も皆さんに親しまれる町の魅力が詰まった広報誌作りを目指していきますので、引き続きご協力をお願いします。川内地区の伝統野菜特集の扉ページの写真が掲載されています。国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム15、阿部初夫さん、海田。今回は海田町内会長、大木戸歴史村づくりの会会長、国見町文化センター管理運営委員会会長として精力的に地域づくりに取り組む阿部初夫さんにその思いなどをインタビューしました。大木戸歴史村づくり会の活動内容は、 昔の小学校を活用した懐かし歴史館ができたことをきっかけに、子どもたちを中心とした歴史にちなんだ季節のイベントを大木戸地区のみんなでやろうとしたのがきっかけです。ひな祭りや端午の節句、七夕など季節の行事に合わせて大木戸歴史村づくりの会でイベントを開催しています。会のメンバーは地区の町内会長や各種団体で構成されていて、イベントの時にはそれぞれの役割で協力しながら地域ぐるみで運営しています。どんな思いで活動していますか？子どもたちに遊びながら歴史を学んでもらい、楽しい思い出を作ってもらいたいです。そして大きくなった時に、自分の住んでいるところでは歴史があってこんな楽しいイベントをやっていると話してもらえたらと思います。また、子どもを通して大人も交流できる地域の場としていきたいです。懐かし歴史館のイベントを通してやりたいことはたくさんありますが、目的をその時々で考えながら、まずは何事もやってみるようにしています。また、運営は地域の皆さんにボランティアでやってもらっているので、自分たちも楽しくを合言葉に活動しています。今後の抱負を教えてください。なかなか来ることができない高齢者も参加しやすくできないかと考えています。高齢者は自分の孫ぐらいの年齢の子どもと触れ合うことで元気になると思います。理想は、高齢者から子どもまでみんなが一緒になって楽しめる場の提供です。インタビューに答える阿部初夫さんの様子の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見小学校、写真説明、4人の児童の図画作品の写真が掲載されています。掲載作品の児童名、学年を順に読みます。富野美琴、1年生。樋口光大、2年生。大波相馬、1年生。佐藤瑠香、2年生。写真終わり。
歴町散歩。千年の歴史を未来へ。ボリューム45。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを活かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史町づくり推進室、電話 585-2967。懐かし歴史館、電話 585-4520。大木戸歴史村づくりの会、懐かし歴史館、遊びと学びのミュージアム、ひな祭り、桃の節句を祝う。今年も2月2日から3月7日までの期間、懐かし歴史館で、ひな祭り、桃の節句を祝うを開催しています。地域の皆さんからお借りした七段飾りのおひな様をはじめ、手作りの吊るし雛やひな人形が館内を彩りました。例年、大々的にイベントを開催していたひな祭りですが、今年は新型コロナウイルス感染症の広がりから、ワークショップは行わず、ひな人形の展示と来場者へのお土産プレゼントのみの開催となりました。期間中にはたくさんの方が歴史館を訪れ、ひな人形を鑑賞したり、記念撮影を行っています。また2月27日から3月7日までの土日には、来場者へ桃の花枝やひなあられが配られ、来場者を喜ばせています。昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、懐かし歴史館で開催されているイベントは規模を縮小して行っています。今後も感染予防対策をしっかりと行いながらイベントを開催し、年中行事や昔ながらの遊び、文化に触れてもらう中で、国見町の魅力を伝えていきます。玄関で来館者を迎える吊るし雛のキャプションのもとに、 ひな祭りのイベントの様子の写真が3枚掲載されています。歴町インフォメーション。令和3年度厚かし歴史館町民講座。菊池敏夫先生の研究資料を楽しく読む会を開講します。令和3年度も厚かし歴史館町民講座を開講します。この講座は菊池敏夫氏の残された研究資料、寄贈図書をテキストとして、町民の皆さんや歴史愛好家の方に、我が郷土、国見の歴史を深く理解してもらうための講座です。今年度は9月から2月までの全6回でしたが、来年度は4月から全12回開催します。国見の歴史を学びたい方、興味がある方はぜひお越しください。開催日や内容を変更する場合があります。講座開催日程、テーマ。開催時間、全日程、午前10時から午前11時30分。第1回、4月21日水曜。奥州藤原氏と厚かし山暴類。第2回、5月26日水曜。小坂の上巻。第3回、6月23日水曜。厚かし山合戦後の関東武士団の進出。第4回、7月21日水曜。厚かし山33観音88代史画像碑群。第5回、8月25日水曜。石茂田供養石塔と満腹寺。第6回、9月22日水曜。日本の古代合戦史より見た厚かし山の戦い。第7回、10月20日水曜。森山城主富塚氏の歴史。第8回、11月24日水曜。宇州街道と小坂峠。第9回、12月22日水曜。石茂田氏と石茂田城。第10回、1月19日水曜。地形に学ぶ奥州合戦、大木戸の戦い。第11回、2月16日水曜。奥州街道、海田宿。第12回、3月23日水曜。伊達政宗に従って仙台藩領に移った家臣団。申し込み、お問い合わせ。国見町文化財センター厚かし歴史館。電話 585-4520。ファックス 585-4521。町の話題。内堀知事が来庁。国見町の安保垣生産現場を視察。内堀雅夫福島県知事が1月15日国見町を訪れ、県農業賞を受賞した佐久間俊夫さん、久子さん夫妻の安保垣生産現場を視察しました。視察では佐久間さん夫妻が生産工程の説明や作り手の思いを話したほか、内堀知事は今年の安保垣の出来などについて質問しました。視察には、引地誠町長と熊田隆県北地方振興局長が同行しました。佐久間夫妻から安保垣の説明を受ける内堀知事の様子の写真が掲載されています。ポスターで平和の尊さを訴える。国見ライオンズクラブ国際平和ポスター展。国見ライオンズクラブ佐藤忠会長。主催の国際平和ポスター展が1月9日から1月29日までの期間、福島信用金庫国見支店で開かれました。国見小学校、県北中学校の子どもたちが描いた16作品が展示され、訪れた国見支店利用者は平和の尊さを訴える作品に見入っていました。国際平和を訴える子どもたちの作品が並びましたのキャプションのもとに、ポスター展会場の様子の写真が掲載されています。町の宝物を火災から守る。文化財防火デー、消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団、村上信夫団長は1月31日、町内5カ所で消防訓練を行いました。今回の訓練は、文化財に指定されている建物で火災が発生した場合を想定しての放水訓練でした。団員は積雪で足元が悪い中でも日頃の訓練の成果を発揮して機敏な動きを披露し、 火災発生時の備えを再確認しました。新山神社で放水訓練を行う消防団員の様子の写真が掲載されています。和楽器の練習成果を披露。若い目のコンサート。国見古典鑑賞会高橋幸子代表主催の若い目のコンサートが1月31日、観月台文化センターで開かれました。コンサートでは和楽器体験教室の子どもたちと指導ボランティアの高校生や大学生などが日頃の練習の成果として琴や三味線で15曲を奏でました。会場では保護者などが子どもたちによる和楽器の雅な音色に聞き入っていました。練習の成果を披露する子どもたちのキャプションのもとに琴演奏の様子の写真が掲載されています。日本伝統の発酵食品、味噌を親子で学ぶ、親子味噌作り体験教室。親子味噌作り体験教室が1月23日と2月6日、観月台文化センターで開かれ、19組の親子が参加しました。福島市で味噌を製造する有限会社丸滝の堀切智之さんを講師に、国見産の大豆で味噌作りに挑戦。親子で大豆を袋で潰し、塩、麹を加え、しっかりと混ぜ合わせました。作った味噌は発酵を促すため、週1回手をかけ、半年ほど育てて出来上がります。美味しい味噌できるかな?のキャプションのもとに、味噌作りの様子の写真が掲載されています。心の中の鬼を追い払え。保育所、幼稚園で豆まき。藤田保育所と国見幼稚園では2月2日、節分の豆まきを行いました。先生から節分の由来を教えてもらった子どもたちは、手作りの鬼のお面や帽子をかぶり、鬼は外、福は内と元気よく豆をまきながら、意地悪鬼や泣き虫鬼など、心の中の悪い鬼を追い払いました。鬼は外、福は内のキャプションのもとに、園児の豆まきの様子の写真が2枚掲載されています。統計の普及発展に貢献。県統計協会名誉会長表彰を2名が受賞。長年にわたり統計調査員として統計の普及発展に尽力された近野義夫さんと高村義隆さんが2月2日、福島県統計協会名誉会長表彰を受賞しました。近野さんと高村さんは通算して7年間にわたり町統計調査員として国勢調査や農林業センサスなどの統計事務に尽力されています。表彰を受けた近野さんと高村さん、2人並んだ写真が掲載されています。地域活性化に貢献。ヤモリ社桃の根が福島産業賞を受賞。町内で学びの複合施設、あかりを運営する株式会社ヤモリ社桃の根の上神田健太社長が2月10日、引地誠町長に第6回福島経済産業ものづくり賞で特別賞を受賞したことを報告しました。上神田社長は、皆さんの支援があっての受賞、今後はより地域活性化に貢献していきたいと受賞の喜びを語りました。引地町長へ受賞報告する上神田社長の様子の写真が掲載されています。色鮮やかなつるしびなが利用者を癒す。国見の里でつるしびな巡り。国見ひなの会安田節子会長によるつるしびな巡りが2月9日から2月18日までの期間、国見の里で開かれました。会場となった国見の里の玄関エントランスには、色とりどりのつるしびなのほか、和紙人形やミニチュアハウスなど多彩な作品が展示され、入所者やデイサービス利用者の心を癒していました。みんなを笑顔にしたつるしびなたちのキャプションのもとに、つるしびなを眺めるデイサービス利用者の様子の写真が掲載されています。誰もが幸せに暮らせる街の実現へ、第6次国見町総合計画に関する答申書提出。町総合計画審議会、岩崎由美子会長が2月16日に開かれ、第6次町総合計画の原案について適当と認め、同審議会後には岩崎会長から引地誠町長へ答申しました。同総合計画は、 命を大切に誰もが幸せに暮らせる町国見を基本理念とし、令和3年度から10年間の町づくりの指針となります。引地町長に答申する岩崎会長の様子の写真が掲載されています。